お前なしにはやっていけぬという言葉を聞き取った人がいました。私の前任の教会の松田教会の創始者である香川豊彦先生です。今や次第に影が薄れてまいりましたけれども、世界的な大きな働きをされた先生ですが、あの先生の無限に見えるエネルギーの源はと言いますと、お前なしにはやっていけぬという声、いつも突き動かされていたということだと思います。香川先生は何かあるたびにですね、お前なしにはやっていけぬ、頼むぞっていうキリストの声に突き動かされて、限界もあり、またはっきり言えば間違いもあったわけですけれども、全生涯を捧げきって生き抜かれました。今日の主題は最初の弟子たちというところでありまして、マタイによる福音書の4章18節から22節が与えられたテキストであるわけですが、ここで最初の弟子たちが選ばれたということが描かれております。で、4人の漁師を弟子にするという、見出しがついているわけですけれども、マタイによる福音書の記述というのは聖書学者たちの見るところによると非常に権威的な書き方をする。特に一番最後でも弟子たちを世界に派遣するときにですね、私は天と地の一切の権能を授かっているというね、キリストはまさにその一切の権能を持った神が人となられた方なんだ、この方に全ての権能があるということを主張しておりますから、だからキリストの言葉にそういう権威を持たせるという傾向がある。ですから今日のところでもですね、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようというふうに大変権威のある表現がなされているわけですが、それに対して弟子たちはすぐに網を捨てて従ったとか、あるいは後のヤコブとヨハネも、この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った、すぐに従っているというね、そういう表現によって、イエスの弟子たるものはいかにあるべきかっていうふうなことを示しているんだというふうに説明しているわけですが、そういう表現の背後にあるものをもっと読み取りたいなというふうに思うのです。おそらくイエスの呼びかけに対してすぐに答えただろうというふうに、それは間違いじゃなかったろうと思うんですが、しかしことと場合によっては多分初対面の人に呼ばれてすぐに一切を捨てて従うっていうふうなことっていうのはあり得るだろうからという、人間的な想像が働くわけですね。ですから多くの仲介者はこのマタイの表現っていうのはそういうことを一切抜きにして、こういうことが大事なんだっていうことを表現してるんだろうというふうに説明してるわけですが、初対面であったか以前から知っていたかは別としても、このイエスの言葉の背後にある威厳っていうのは人を萎縮させるような威厳ではなくて、愛に包んで突き動かしてしまう威厳だったんじゃないかなというふうに思うのです。それで今日の短い箇所18節から22節、わずか5節しかないこの短い箇所で3つのキーワードがあるというふうに思います。第1はご覧になると、ご覧になったという言葉、つまり2回ずつ出ている言葉ですね。このまずシモンと兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になったというふうに書いてある。それから続いてその後にそこから進んで別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、このご覧になると イエスの眼差しが先にあるっていうことですね。これが一つです。二番目はと言われたっていう言葉と、彼らをお呼びになったイエスの眼差しと、その次はお呼びになるイエス、お招きになるイエスっていうのが、そしてそれに対してすぐに一切を捨てて従った弟子たち、このすぐにという言葉が2回出てきますね。ですからすぐに応答したっていう、これがキーワードになると思うんですが、まず第一の弟子として召されるということは、その前にイエスの眼差しがあったということをいつも前提としていなきゃいけない。だからヨハネによる福音書の15章ではですね、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだというふうに書いてあります。ことの主導権は私たちにあったのではなくて、天地を作りになった神がずっと私を見つめておられて、そしてその時至ってお召しになったと。そこらあたりのことをパウロは自分の経験に合わせた時にですね、ガラテヤの信徒への手紙の1章の15節に、しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時というふうに書いてある。このパウロはつまり、私が母親の胎を出る前から神はお選びになったという、そういう信仰ですね。そうすると当然でありますけれども、あのパウロが必死になってクリスチャンを迫害していた時期も神の選びの中にあったということです。パウロは今の自分があるために昨日の自分がいなきゃならなくて、昨日の自分はその前の自分っていうふうにこうずっと手繰っていくとですね、あらゆる良いこと悪いこと、失敗したこと成功したこと、全てを含めてそれを神がご覧になって、その上でお呼びになっているという、パウロのそういう固い信仰に立っているというふうに思うんですね。私もロシアの神学部に入ってですね、その入る時には真面目によしっていう感じで入ったんですけれども、京都の教会に派遣されていろんな内部のことが分かるとだんだんがっかりしてですね、当然いろんな誘惑もありましたし、前にも申し上げたと思うんですが、これは製品に甘んじて主のしもべとなるというよりは、今の不景気な教会を金儲けしてお金で支える信徒になった方がいいぐらいに思って、真面目に小学部に移ろうっていうふうに考えた時期もあったわけですね。ところがいろんな不思議なことが起こって、自分でこうしようと思うことがその通りならないうちに、ある意味で破れかぶれで神学部の大学に進んだんですけれども、その年に派遣された教会が伊丹教会という新しい開拓教会だったんです。高校生たくさんいました。そして京都の教会で経験したのとは全く違う何か生き生きしたものを感じて、ああこれだなという感じになってきて、私は大学2年の時にも伊丹教会、これはもう義務じゃなかったんですけども、自発的に行ったと思うんです。でそこで信仰復興がなされていったと思うんですね。でやるならばそうなんだ、改革なんだっていうこと、古い教会をどうにかして直そうっていうよりは新しい教会を作っていく方が早いぞっていう気になったんですね。よし卒業したら改革伝道をしようっていう思いに捉え、しかしあんまり大教会も大変だと、あの大都会あの偉い人がいっぱいいると、なぜならば私は神学部には在籍しただけで神学の勉強ほとんどしませんでしたから、そういう面の自信がありませんでしたね。その偉い人のいっぱいいるところはいかん、それから逆に、また大変な田舎もどうも自分の育ちから言うと合わない、大変勝手なんですけどね、中くらいの年がいいというね。 あの大都市じゃなくて田舎でなくて、そしたらちょうどあの北海道特別開拓伝道っていう計画が進められていて、お前苫小牧というところはどうだっていうふうに言われた。ですから私は卒業礼拝の時には進学部長が在学中の成績は一切気にするなっていう請求したんですね。成績のいいもの必ずしも社会に出ていいとは限らん、悪いものが帰っていいってこともあるっていうふうなことを言われて、これは私のための説教だと思って舞い上がったんですね。そしてよしっていう気になって、今から考えると本当におおらかだったと思うんですが、今の、 あの若い教職の人たちとはもう時代が完全に違いますね。47年まさに行き先を知らないでっていうね、北海道って初めて、生まれて初めてですから、苫小牧っていうところ地図で見たら札幌のすぐ南に割と近いと思いましたから、荷物を札幌、あの頃は駅止め便っていうのがあったんですね。ですから、駅止めにしておいて、そして小樽に叔父がいましたから、まあ差し当たってそこ行って、それからその教区の先生に会ってみたいにね、でどこへ住むのかとか、どれぐらい給料をもらえるのかとかっていうことは一切問題にもしないで、それで出かけました。ですからなんていうのか、その時というのはパウロじゃないけども本当に選び分けられていたんだなっていう、この確信って言いますか、少年時代に父親を失い、財産を失い、大変な貧乏を経験しっていうね、いろんな嫌な目をしながら、そしてまたひょんなことで進学に入ってしまって、そこでもまた挫折したり逃げようとしたり、いろんなことをしながら、でもこういうふうになってきたっていうことの中に、見えない手と神の愛の眼差しを感じ取って、おい頼むぞっていう、このそういう委託を信じ得たんですね。これが不勉強なものでしたけれども、とにかく最初の5年で自給教会にしなきゃいけないっていう大変なノルマだったんですけども、北海道で28ぐらい開拓教会を開いたんですね。そのうちで一種教会になれた、自立教会になれたっていうのは3つか4つぐらいだったろうと思うんです。あの十分な計画もなしに、今日の申請する方も簡単なんです。あの来年度はどっかないかっていうふうな感じでですね、そんなどこそこ教会で家庭集会してあれを大きくしようって言ってる、ああじゃあそこにしましょうみたいな、結果的には大変だったんです。病気になったり命を落としたりって、ほとんど若い教職でしたから、だからいろんな評価がなされてるわけですけれども、しかしその中で私は大変恵まれてですね、いろんな条件に恵まれましたから、一応5年間で援助をもらうのを断って、そして6年目には街道ができて幼稚園開いてっていうふうなことができたんですね。それからまた今度は北海道全体の放送伝道しないかっていうふうに呼ばれたわけですけれども、この時も、まずはまだここ苫小牧での使命があると思って一度は断ったんですね。だけど、さらにもう1年しないうちにどうしても来ないかっていうふうに、まあ間いろんな人当たったみたいなんですけれども、それでまた戻ってきて、それでは主のお招きだなっていうふうに、確信して今度は札幌に移ったわけですけれども、そういうことの経験の中でですね、やっぱり見えざる見てが常に共にある。でそれは伝道者になるっていうこととはであるかどうかっていうのは関係がないというふうに思うんです。信徒として召されたものというのはやっぱり基本的に母の体内にある時から選び分けられている。しかも信徒として召されているというのもキリストの弟子として召されているんであって、何らかの形でおい頼むぞっていう御心がある、そういうふうに前向きに受け止めるべきだというふうに思うんです。これが万人祭司っていうこのプロテスタント教会の最も基本的な信仰なんですけれども、しかし現実には私も北海道で 20年に提出して、まあ、12年の放送電録の時には100以上の教会回って、しかもただ回ったんじゃなくて大概のところは3日ぐらい一緒に行って、伝道集会をやったんですね。ですからいろんな姿に触れた時に共通して得た体験は、聖公会からホーリネス教会まで全部の教会手伝いましたけれども、全部に一貫しているのは、今の教会は結局牧師次第、信徒は牧師を助ける役でしかない。だから牧師がどうこうで教会が決まるっていうね、そういう非常に何ていうのか限界点を痛切に体験したんです。確かに牧師はどうでもいいっていうことではないのですけれども、牧師に大変依存的すぎた教会のあり方、牧師が御言葉を取り継ぐっていうことを権威つけたのはいいのですけれども、それが権威になりすぎて結果的に信徒は自分のそれが生かされないで、牧師の範囲内でしか動かないというふうな結果になってしまった。これを打破しなければいけないなっていうことが、私は松田教会を辞めて、そしてどうしてもまた最後は開拓伝道をしたいというふうに思ったのは、これから21世紀に向かうときに教会は新しくならなきゃいけないんだと。それはプロテスタント教会の弊害をなんとか乗り越えていく教会とならなきゃならないっていう思いで、そしてこの教会に移ってまいりました。でこの教会はそういう意味では、最初は定住の牧師がいませんでしたから、みんな教会のことは自分たちでするんだっていう癖が、これは今もって続いている。これが僕は素晴らしい伝統だというふうに思っています。自主的にどんどん自発的にいろんなことがなされていくっていう雰囲気っていうのは、私は他の教会に少ない、とても素晴らしい資質だなっていうふうに思って期待しているわけですが、そこでさらに今日はその原点である、皆様方お一人お一人が伝道者だけではなくてですね、キリストからお前なしにはやっていけぬよと言われて召されているっていうところにお立ちいただきたいと思っています。それがなければ万人祭司っていうのは消えてしまうんですね。一人一人がそのいるところで祭司の役割、キリストの役割を果たしている。でそれはしかもそれぞれの個性と賜物によって違いますから、何を導いたかとかそういうことじゃなくて、生涯にたった一人だけかもしれない、しかしそれがまた大変大きな大事なことであるかもしれないんです。ですから他と比べ合うのではなくて、少なくとも私は誰に使わされてるんだろうっていう思いを、自分の問題が解決したらそれでいいっていう信仰ではなくて、誰に使わされてるんだ、キリストがおい頼んだぞっていうふうにおっしゃってる事柄っていうのは何だろうっていうことを、自分の内側でもう一遍見つめ直してみるっていうことがとっても大事なんじゃないかなというふうに思うのですね。弟子たちがすぐに網を捨てて従ったというふうに書いてあるわけですけれども、それはキリストのこの呼びかけに感動したというふうに考えている。ただのですね、おいついてこないかじゃなくて、じっと見つめて、それを香川先生は実に上手に表現されたと思うんです。日本的なね、日本的な表現ですね。お前なしにはやっていけんよっていう頼み方、お前でなきゃダメなんだよっていうキリストの頼み方、そうするとそうですか、じゃあこんなところじゃありませんねって言って全部を捨ててイエスに従うっていう生き方になる。私たちの実際は、皆さん方信徒である皆さん方はそれぞれのお仕事があるし現場があるわけなんですけれども、その中でキリストが、ね、お前なしにはやっていけんからっていうふうにおっしゃってる。それは私たち一人一人に与えられてる賜物が大事だということです。他の人と違う何かがある、それに目をとどめていてくださるんです。だから お前のその賜物、それが欲しいんだ、それで手伝ってほしいよっていうこととして私たちは受け止める必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。そしてみんながみんな違うということがとっても大事なんで、一律にですね何かをするっていうことじゃなくて、みんな違いまんまで、だけど私は呼びかけ受けて、で私の出番って何だろうっていうことをいつも問いかけながら、そしてそれはいつあるか分かんないっていうね。ですから日々おい頼んだぞって言われるかもしれないっていう、そういう緊張感っていうのも受け止めておく必要があるんじゃないだろうかなというふうに思うんですね。イエスがこの4人の弟子たち、これは結局イエスの12人の弟子の中心となる弟子たちであったわけですが、2組の兄弟ですね、シモン・ペテロと、それからアンデレ、ゼベダイの子のヤコブとヨハネ、ここでもとても対照的なことがわかるんですが、どちらも兄と関係するんですね。まずペテロとアンデレが網を打っている。この網というのは投げ網ですね。船からパッと投げる投げ網ですね。ところがヤコブとヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしていた。この網というのは地引き網です。大きい網です。大きい網を使うということは潮にも大勢いる。だからここで二通りの漁師が現れ、自分だけ一艘の船で、それで自分の小さい網でこう取ってる漁師と、大勢の人を雇いながら地引き網で大量に魚を取っていくという漁師と2種類あるわけですが、この後でイエス様はこのゼベダイのこのヤコブとヨハネのことを雷の子っていうふうにニックネームをつけられたっていうのが書いてあるのを見るとですね、この二人はどうもお坊ちゃんだったんじゃないかなって、すぐ切れやすい、わがままで怒りっぽいっていうね、そういうところが現れてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だけどいろんなタイプの人が召される。ペトロとそれからアンデレっていうのはおそらく生まれた時からの漁師でしょうから、いわゆる教養とかそういうのはなかったんじゃ。だけどこの福音書に出てくるエピソードを見ると、とてもなんて言いますか、一言で言うとペトロは単細胞の感じですね。感激したらもう死ぬまでついてきますって言うかと思ったら、お前イエスの仲間だろって言われたらなしと知りませんって、コロコロコロコロ変わるんですね、その時その時でね。これはだから悪く言えば主体性のないやつっていうふうに言えるかもしれません。そうかと思ったらイエスの弟子にはユダのように計算高い人もいた、ね、あるいは行動右翼もいたんですね。いろんな種類の人がイエスにおい頼むよって招かれた。だからどういうパターンが大事だっていうのはないのです。あらゆる賜物とそしてあり方がイエス様に必要とされてる。だからもう、そろそろ自分はおしまいだとかね、もう後ろに下がってっていうことは少なくとも信仰生活においてはありえない。普通の職業の上でのそれはあるかもしれないけども、このキリストの弟子として召されたものに生涯引退はないというふうに受け止めておく必要があると思うんですね。体が動けなくなっても祝福の源としての役割は果たせるのです。その存在と、もっと極端に言うと死に様においてまた人を生かすということもあり得る。どんな何かができるかじゃなくて、自分はどう生きてるかっていうね、イエス様のおい頼んだぞっていう声に動かされて、それだけは支えて生きてるっていう、それが一番基本なんじゃないでしょうか。昨年の暮れにですね、病気の塊と言われる三浦綾子さんが岩波書店から 本を出版されたんですね。今この本にもちゃんと書いてあるんですけども、なんて言いますか、病気が進んで介護なしには起きたり寝たりもできない、服の着替えもできないぐらいなんですが、しかしこの本、一番最近のものですね、それを見てみると後書きにですね、毎晩夜 4,5 回は三浦光代さんに世話になってたんです。その起きてですね、トイレだなんだっていうのがだんだんおかげで減ってきたって書いてあるんです。1回か2回、時としては一度も三浦を煩わすことがなくなってきたっていうふうに書いてますから、なんというのが弱ってるみたいなんですけれども、だんだんね、少しずつ良くなっておられるみたいなんですが、それでどうしてそういう体で本が出せたのかっていうと、それは三浦さんがですね、旭川に三浦文学記念館っていう、これはもちろん三浦さんが自分で建てようとしたんじゃなくて、全国から1万6000の人の人が募金に応じたんだそうですね。そしてそこにいろんな人の働きを通して、でその文献整理している中でエッセイがまとめられてない、でそれが4年ほど前から岩波書店のその高村さんっていう方からね、オリジナルのエッセイ集をお出しになりませんかって言われて、それではって言ってたんですが、体がどんどん悪くなったからとても出せないってなって、心苦しく思っていたら、バラバラになってたエッセイを全部古いのから今に至るまでのまとめて、それをこんなんでどうでしょうって編集者に出した。その中で取捨選択してきれいに分類して題をつけてできたんですね。命光だったかな、なんかそういう副題がついてね、あらゆることの裏話がみんな出ていて素晴らしいんです。その中にですね、まあ、聖書と私っていう項目の中だったんですが、彼女はこういうふうに言ってるんですね。幼なじみの昔にですね、クリスチャンからキリストを伝えられたが、バカバカしい、神って一体何なのよ、私は死んでもクリスチャンになどならないと食ってかかった。その私がこうして神を信じキリストを伝えたくて日夜物を書いている。それは聖書と教会によって真の生き方を次第に知らされていったからである。その経過を一口では言えないが、確かに神の愛を知ったからだ。もし神を知らなかったら一体どうなっていたことであろう。思うだけでもゾッとする。虚しさのままにとうに命を使い捨て滅び去っていたことであろう。無論いかなる人も虚しさを感じる時があるが、その時こそ静かに立ち止まって考えるべきなのだ。三浦さんもしばしばあったということなんですけれども、その虚しさを感じる時はとっても大事な時だっていうふうに三浦さんが捉えていました。それは彼女の言葉をそのまま使いました。ある人は言った、虚しいというのは自分の生き方が間違っていると鋭く直感している証拠である。本当だと思う。いかに富を得、健康を得、陥落を得ても人はどこかで虚しさを感じているものなのだ。虚しさを感じ取っているのは内なる良心の声と言ってもいいであろう。少なくとももう一つの自分の心が生き方が間違っていると自分自身に呼びかけていると言っていい。だからその時が重大なチャンスである。かけがえのない命を真に生かすチャンスなのだ。人間は誠の神に帰らぬ限りその虚しさを埋めることはできないとも言われる。まさにその虚しさを埋める、それはキリストの呼びかけです。お前頼むぞね、私を手伝ってっていう呼びかけがいつも耳の音に聞こえてる。礼拝はそういう意味でその呼びかけをしっかり確認し直す機会であるというふうに思うのです。もしも虚しさを覚えたときは今の三浦さんのように、それは大事な大事なチャンスなんだ、もっぺん原点に戻る大事なチャンスなんだ、 だからそれに振り回されないで、もう一遍キリストの声をしっかり聞き取っていきたいなというふうに思うんです。お祈りしましょう。天の父様、いろいろ欠けたるところが多いし、また失敗や愚かなことを繰り返しがちなものであるにもかかわらず、あなたはキリストによって私たちをお呼び出しくださいました。それはただ罪からお救いくださるだけではなくて、私たちを祝福の源としてキリストのお手伝いをさせていただけるためでありました。どうぞ、つい自分のことにこもりがちになりますけれども、このキリストの呼びかけをいつも耳元でしっかりと受け止めて生きることができますように、そして死ぬまで私たちはどのようにするかよりも、いつもあなたにお答えしようとしている姿勢において、あなたの祝福が取り継がれると信じています。どうぞ今日も私たちに呼びかけてくださり、お招きになっているキリストの言葉にすぐに、そして全てを捨ててお従いできるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。